が喋る機会を得たということなんで、あとはですね、もうざっくばらんにいろいろ意見を聞いていきたいんですけど、まず今まではこう喋りたいことを喋るというよりはお題を与えられて不自由な段階だったので、まずはこれについてちょっと一言言いたいというのがあればありますか。あ、いやいや、今までこう我慢してたけどなければ。
こういう時になると必ずなぜか僕の方に最初に来るんですけど、でもさっきの樋口さんがおっしゃってたね、まあ、深井が今問題に直面している、まあ、工芸と彫刻の問題とか、まあ、いわゆるそのジャンルっていうものをどう考えるかっていうことは、特に今彫刻っていうものが、まあ、日本では彫刻と言われてますけど、まあ、海外だとスカルプチャーっていうので立体とかも全部ひっくるめられてると。で、特に今ちょっとまあ教育者も結構いるので言うと、今関西の方っていうのはかなり彫刻という言葉を使った関西の学科が、ほとんどなくなってます。で、それがどういうふうに変わったかというと立体アートという言葉に変わってるんですね。で、つまり逆に言うと彫刻をやってる人も立体アートでいいじゃんと。だからジャンルというものがかなりこうノンジャンルになりながら、なおかつそれでもこう生き延びようとしてる彫刻というものがあるという問題があるわけですよ。だからその時にやっぱその工芸っていう、同じように手作業に関わっている工芸と彫刻、もしくはデザインと彫刻、もしくは建築と彫刻、まあ、ここは彫刻っていうものをテーマに展覧会を行っているので、あえて彫刻に全部つなげると、そういうジャンルの問題っていうものをどういうふうに捉えるか、もしくは出てくるものをどういうふうに呼び、どういうふうに捉えるのかっていう、まあ、ことにかなり今回の話は尽きるんじゃないかなというふうに思っていて、そういう意味で樋口さんがおっしゃった内容っていうのは非常にちょっと重要な問題をはらんでるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこでちょっとその深井さんにね、さっき樋口さんが聞いてみたいっていうところでの答えは結構大事なんじゃないかなと。
まさに見立ての部分のところで今回お願いしたのですが、まあそのですね、僕今工芸で教えていて、そのもともとね、彫刻っていう言葉も工芸っていう言葉も明治に入るまではなかったわけですよね。例えば僕とか藤原くんなんかは江戸時代まで遡ると陶工になってしまうわけですね。で、まあ、この人になってくるとちょっと江戸時代の言葉では語れないかな、うん、漆芸師、そういうような呼び方でもうもっと細分化されていたわけです。それでそれがですね、まあ、明治に入って彫刻っていう概念が、ね、導入された時に、じゃあ工芸も美術でしょって持ってってみたものの、それはインダストリアルだって、インダストリーなんだっていうふうな分類分けをされてしまうわけですね、工芸の方は。で、そこからその工芸と彫刻の間にその狭間が、隙間ができてしまいまして、もともとは同じような分野だったはずなのが、今では全く違うことをやって、 なぜ、陶芸の人が彫刻を作るとオブジェというような話になるのかと、そういう問題にまで入ってくるわけです。で、そのオブジェ論の講義は僕は大学の方では結構やってるんですけれども、ここで今やるとすごい1時間半ぐらいの授業になってしまうので、それはあえて割愛しますが、いずれそのもともとあったその戦略としてですけどね、工芸と彫刻が生まれる前の段階まで戻した段階で、それを一つの流れとしてもう一度美術界に持ち込むことはできないかって考えていて、そのためには僕も工芸の中でその彫刻教育というか、それを少しずつ始めている段階であります。で、あえてそのやっぱり僕は彫刻学科を卒業して修了して、その彫刻という概念をすごい学んでしまったもので彫刻主体で話してるんですが、もしかしたら工芸主体の話にしてしまってもいいのかもしれないとは若干思ってまして、で、樋口さんの場合はその、樋口さんももちろん彫刻家です、彫刻出身ですし、で、彫刻を志そうとしていると僕も感じています。ただその見立てるというその日本的な感覚、まあ、先ほども利休の茶碗の話が出ましたが、要はその雑記だったただのもう飯茶碗みたいなものをこれが素晴らしいものと言って 一国一城を争うぐらいの戦争が起こってしまうようなものにまで持ち上げることができるもの、その感覚っていうのはちょっと日本人特有なんじゃないか。中国で、茶碗一個のために戦争が起きたなんてことはやっぱ聞かないですし、それをその感覚っていうものをもう一度僕らちょっと取り戻していけないものかっていうふうな意味で井口さんを選んでるんですが、僕はずっと喋っちゃうことになるんで、
非常に教養あふれるいい話だなと。いやいや、してないしてないしてない。でも工芸と彫刻の話はかなりこう複雑なテーマとして今後あるんで、ちょっと一旦ここで切り替えようかなと。はい、そうですね。
ちょっと個人的な、ちょっと、まあ、僕自身は人物像を作っているんですけれども、僕がなんでこう彫刻をテーマしたコラゲンストっていう企画とか、まあ、こういう展覧会をしたいかって思ったのは、もともと彫刻がやりたかったわけじゃないんですよね。あくまでも人の存在感っていうものに対して興味があって、でそれをやっぱりこう現実化するためにはやっぱ形にしなきゃいけないっていうことがまず初めにあったんですよね。でそれを突き詰めて、アーティストっていうかね、漠然とアーティストになりたいっていうのもあったし、でじゃあ日本で美術教育なり、そのじゃあ人を実際に形にするにはどうしたらいいかってなった時に、美術大学だったり芸術大学だったりっていうのがあって、で近いところで何なのかなって悩んだ末に、最初は復談じゃないかとかことも思ったことも、思ったこともありますし、でも結果的に考えた末彫刻っていうものを選んだんですけども、でも結局当時彫刻で、入学してまずその素材からやる、素材から学ぶっていうところから始まった中で、で一旦その自分の中にあるその人のイメージっていうのを一回こうストップさせるというか、こう遮断させて、大学でその課題を学ぶというか実在を学ぶっていうことをやってったんですけど、それが非常にちょっと窮屈な感じがすごくしたんですよね。本来自分のある世界観っていうものをこう形にするべき、一つの表現方法として彫刻っていうものがあるんじゃないかと思ったんですけど、やっぱりこうなんとなく素材をこう中心とした進め方というか、それはいい部分でも悪い部分でもあると思うんですけど、ただ僕にとってはすごくこう窮屈な部分であって、
そう素材を中心とって、お前は石をやるのか木をやるのか粘土でいくのかって、そういうことですよね。
単純に言うとそうですよね。ただ実際皆さん作家を続けていく上で多分いろんなことにやっぱ触れていってるわけだし、学生なんかもやっぱりいろんなこと触れていきたいと思ってると思うんですけど、でそのやっぱりその彫刻をするっていうことの一番その大事な部分っていうのは若干こう忘れかけてるんじゃないかなっていう、その彫刻家に関しては。だからそういう意味でも自分たちはどこに向かっていくのか、自分自身がどこを向かっていくのかっていう意味で、ちょっと今回、こういうのをちょっとやらせてもらってるんですけど、
安井さんの話っていうのは、何かものを作りたいって思った時に、進んでいったら成り行き上彫刻学科に入り、何か彫刻をやっていた状況っていう感じですよね。でここにいるメンバー、田中さんはちょっと違うにしても、彫刻をやりたいと初めから思って彫刻家になっている人って実はそんなにいないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。 そうですよね。なんかこう、
まあ、ちょっとさっきジャンルの話が出たんですけど、だからまあ今言ってる彫刻って技法の話ですよね。で、僕がやっぱり彫刻とは、彫刻やっぱスカルプチャーの日本語として彫刻があって、で、まあ、さっき言ってた明治からっていうのは、まあ、それは多分ジャンルと技法が同じあった時代があって、で、まあ、そこがまたずれてきて、でその時に、まあ、今彫刻家の話が出たんですけど、大学っていうところで、まあ、彫刻を、まあ、目指して入試前に彫刻家っていうのを見た時に、それは若い子はみんなその彫刻っていう字から受ける印象が多分大きくて、まあ、彫塑も含めて彫刻っていうそういうものだと思って入ってくる人が多いと思うんです。ただその僕らが美術でやるてるものっていうのはやっぱりスカルプチャーだし、彫刻の表現っていうのはやっぱりまあ、そのさっき言ってたみたいに思考が先で、何かそのよく美術の中ではリアリティのある、自分にとってリアリティのある表現をするっていう作家多いと思うんですけど、何がその自分にとってリアリティを感じるかっていう時に、その本当に2000年代に入ってからはその物質的なものにではないところで多くのリアリティを獲得できる方法が多分増えてて、だからそれは必然的に体を動かさなくてもリアリティの感じることができて、そこに何か表現っていうのは今もうメディアがすごいたくさん増えてるんで、そうですね。だからそういう意味ではアウトプットの仕方は僕は何でもいいと思いますし、写真でもいいし、それは表現は本当に自由にして自分のその思考を重ねていけるもの、それをやっぱり皆さん人生を通してやるわけじゃないですか、美術作品を作る。でそうなった時にその自分が死ぬまで思考をそうやってずっと重ねていけるモチベーションとか、何か自分が引っかかるものっていうのが思ってやる、多分制作をする、それはそこが技法に引っかかる人ももちろんいるし、どこに引っかかるかは分かんないんですけど、っていうのが、まあ僕にとってのやっぱ彫刻だしスカルプチャーだし、で僕がそのやっぱ美術を始めた頃は、まあ、その本当に多様、もうなんてこんなだから危機感があるっていうその宣言っていうのは全く分からなかった最初。こんな自由な分野が、こんなゲンダーアートほど自由な、そうですよね、で僕のそうですよね、49回のヴェニスビエンナーレ、僕が一番若い頃に最初に行った国際展 でそれが僕にとって一番クリエーションの幅を広げてくれた体験だったなって今なったと思うんですけど、そのやっぱりその時代が変わっていく流れで情報化社会の中で、まあ、そのゼーマンのキュレーションの最後の展覧会で世界中の若い人がもっと根源的なものに興味を持ってた時代で、リアリティの感じる、それこそ人間とロボットの差とか、それこそクリス・カニンガム の美容区の皆さんご存知かもしれないですけど、ビデオクリップとかが大きく流れてたり、ロミウェックも、まあ、オルネワグとかの多分そのサイズの差っていうところを、まあ、人体で表現してたし、本当にもう面白いなって思って、でそういうところにやっぱり僕らのリアリティっていうのは今感じるところなんじゃないかなっていうふうに、思って、でそれがまた10年経って今変わってきてて、さらに面白くなってきてる感じはします、
今回上松さんに入ってもらって本当に良かったなと思うぐらい、こうなんか新しい何かこう窮屈さを感じない感じなんですけど、その上松さん選んだ藤原さんは、まあ、素材と常に格闘してて、で例えば、まあ、上松さんのような制作スタイルにある種憧れというか羨ましさを抱くのであれば、そういうことを、まあ、やってしまってもいいんだけれども、やっぱりまあ自分の仕事は捨てないで、そこにで何ができるかということを、まあ、日々計算する
んですね。そうですね、まあその上松さんの作品はもうとにかくその僕は初めて、まあ、お会いしたのが韓国で展覧会をやった時にお会いして、まあ、空港で一緒になってタクシーで一緒に行ったりして、まあ、ほとんど作品の会話というよりはほとんど飲んであまり覚えてないんですけどただ梱包をその解くその瞬間とかも全然違うんですよ。例えばその解き方とかで、まあ、上松さんとかは、まあ、物質的に軽かったりで、これはすごく重いアメジストを無垢で使ってるんだよとかって言ってて、なんか僕とかはもう基本インパクトなんですよね。でウィーンと外して、まあ、割れないように運んでくるとかっていう、なんかその なんか初めて、まあ、ずっと僕はあの大学、日本の大学でずっといたんで、まあ、基本的にみんな同じ梱包なんですよね、大体が。まあ、先輩に梱包の仕方も習って、まあ、そういうところも含めて新鮮だったんですよね。で、なんか、ちょっと話ずれてるかもしれないですけど、ただ、なんかその、ただ開墾して作品を並べた瞬間に、その、同じなんか存在感を求めているんじゃないかっていうことがあって、あとはなんかその、僕はその彫刻をやる上で、まあ、恥ずかしげもなく、例えば存在感って言葉って、多分普通に高校生の、あの、渋谷とかに歩いてる人に、存在感でどう思うとかって言っても、つなが、そう言わないじゃないですか。でもなんか初対面でなんかあのお互いまあ割と派手な格好してて、でも実は牽制してるとこもある中で、やっぱりそういう会話がもうすぐできるんですよね。でそういうふうに僕は作品を見て思えたんですよね、彼の作品を見て。でそれはやっぱりその、まあ、その導入こそ違いと、で僕はどっちかというとその焼き物で、まあ、陶で作品を作ってはいますけど、そのまあ、そのぶっちゃけその工芸とか彫刻とかっていうその歴史を非常にまあ勉強して彫刻今の作品を作ってるわけではないで、ただなんかもともとそういうものが好きで、その何かのいろんなものに惹かれてきた。で、まあ、その中に器があったり、まあ、例えばまあベタですけどアルベルト・ジャコメッティの彫刻があったり、まあ、その圧倒的な存在感にこう打ちのめされたものが割とその物質的なもので、でそれを人工的に何かをこう形なり、素材を組み合わせることによってさらにそれがこう打ちのめされるようなこう強烈な武器になるような印象がすごく強くて、で、まあ、それが、まあ、僕の中でその焼き物っていうジャンルがさっきあのちょっと話に出てましたけど、特にあの日本はそういうものを見る、あのそういう会話ができることが多かったなと思って、なんかそれがなんか割と僕の中ではその根源的にはありますね。なんかだから逆言えばその表面的なものっていうよりも焼き物の器の作品でもやっぱりずっと僕は栃木県の益子っていうあの焼き物の町で育ったのもあるんですけど、まあ、本当に100個作って1個しか取らない人とかもいたんで、だからそのものを作り出すとか生み出すなんかそのこうドロドロっとしたなんかそういうことを人生のその軸に生きているその考え方自体が多分彫刻っていうジャンルは多分そういうところに向かっても多分恥ずかしくないというジャンルだと僕は思ってて、それがまあ上松君は僕の作品を通して会話ができたっていうのがすごくずっと残ってて、いつかこういう機会で一緒に仕事したいっていうのがまああったっていうのはありますね。
藤原さんは特にあの彫刻とか工芸とかってあまり意識しなくても、まあ、あの作品を作っているっていう感じですよね。
そうですね、まあ、もちろんその調べますし、もちろんあの資料としてはあれですし、で、まあ、もちろんそれ僕は大学であの深井さんとかの作品を最初見たのは、はい、あの僕は全然その学校が違かったもんで、あのそれもやっぱり自分の中で、まあ、ある種その衝撃的なあの事件だったのもあるんですよね。まあ、ちょっと奥地ですよね、あの東京の端っこの方で、はい、
でちなみにあの藤原さんと同じく陶器、陶芸、まあ、焼き物として彫刻を作っている深井さんはさっきこう喋ってくれたようにやっぱり明治以来の彫刻と工芸の関わりっていうことを、まあ、ちゃんと自分の中で折り合いがつくまで考えてからじゃないとやっぱ物は作れないっていう感じですか。
物は別ですよね。物作るときには別ですけど、やっぱり自分がどこに立ってるかっていうのは常に意識してて、
その自分が意識するにはやっぱり明治ぐらいまで遡らない
と、いやも僕の場合 もっとだと思うんですけど、多分室町ぐらいまででやっとなんとかこうその自分の本流の一番最初は縄文ではないと思ってて、室町ぐらいかなと思
ってます。そこからぐっと降りてきて自分のじゃあどういう立ち位置でものを作ればいい、ものを作ればいいのかっていうことを考えるってことですか。
そうですね。だから特に出始めのそのデビューというかその自分が自分発表を始めた頃っていうのはそんなに意識してなかったんですけど、やっぱりそのこの学術機関で働くようになった段階でやっぱりこういうことは表明していかなきゃいけないなっていうところから、そのまあ知ってる勉強の継ぎはぎをしてさらに勉強していった感じですか。で将来的にはその後の未来像も描けたらなっていうふうには考えてます。
実際最近の作品も、まあ近代をある種モチーフにした作品が多いわけですよね。
そうですね。近代彫刻を意識して作ってるシリーズを今回は持ってきてる 感じですね。まあ、それだけの他にもシリーズはあるんですけど、風景画と戦おうとしているシリーズとか、今回のは動物彫刻と戦っている作品です。
あの素材との関わりでいうと、あの中野さんはもう1回なんだけじゃなくて何回もこう素材、自分の扱う素材というのを変えていると思うんですけども、そういう時には何かこう自分のスキルを一回捨てるってるんですか？捨ててるわけではなく、
なんかあこうなってからですか、はい、なんかこうなちょっと前も話していいですかね、あのさっきの安井さんがあのおっしゃったなんかこう、いやいや、なんだろう、やりづらさっていうか、あのなんて言ったんだっけ、窮屈さっていうのはあの僕も感じてて、でなんかそこがなんかもうちょっとこうどうにかならないかなと思ってたんですけど、なんかあの工芸とか美術とかっていう、あ彫刻家とかっていうことも、あもうちょっとなんかもう自分の中で軽く捉えないともうよくわからないみたいな感じになって、まあ、なんかロッかっていうか、ミュージシャンがなんかロックンロールっていうみたいにいろんなものになんか彫刻だぜみたいなことを言っていいんじゃないかなみたいなふうに思って、で彫刻と言われてるものにも面白いものがあるし、工芸の中にも全然面白いものがあるって感じるんで、なんかそういうふうになんか捉えたいなっていうふうに思ってますね。
じゃあもうあれもこれもいろんなもんが彫刻で OK だろうということで、
はい、だ例えば樋口さんの作品とかを見るとあの鏡餅とかを想像するんですよね
あのでも正月のですね、
はい、あれもなんかめでたいですけど、あのなんかそぎ落としたもんですよね、おそらく結構そぎ落としてなんかシャレでこうまとめるというか、あのいやすごい僕いいと思うんですよ。だから鏡餅も彫刻だぜって言いたいし、樋口さんのも彫刻だぜって言えるというか、あの先祖代々の代々色でみかんみたいな、なんかこうシンプルなかっこよさみたいなすいませんそんな感じで、なんかいろいろそういうふうに思うことがいっぱいあるなみたいな、はい、
なんかこう中野さんのすごいコメントがありましたけど、はい、鏡餅発言を受けてどうでしょう樋口さんは。
僕ちょっと中野さんお返しするわけじゃないんですけど、あの中野さんの作品僕もちょっと注目してたんで、僕ちょっと自分の作品の作り方で、学生時代から、段取り半分っていうことで石彫やってたんですけどね、ここそこのそこで、それでやっぱり石彫は手伝ってもらわないといけないんで、ちゃんと自分でこうや次はこうやってこういうふうにやるからっていうのを分かってないと手伝ってもらえないんで、あの彫刻作るのには形がちゃんと決まってて、それに対して作品を作っていくっていうやり方を大学で学んでたと思うんですね。それで今もアイデアがあってそれに向かって一直線に進んでいくような作り方をしてるんです。ここにあのインタビューの中で何を考えながらあの作っていますかっていう質問1のところで何も考えてないっていうようなことを書いたんですけど、そこが自分で今つまんない、やっててつまんなくなってきてる部分で、作品のイメージができた時はもうワクワクして楽しくなってる、それで作品が完成した時も嬉しいんですけど、その途中の段階があんまり楽しめてないっていうのがすごく不満で、そういうやり方じゃなくて絵画だったら絵の具をつけたり取ったりやり直したりっていうのが自由で、この筆をペッてやった時点で何かが変わったかもしれない、芸術的な何かをやったかもしれないっていう、なんかそういう手応えのようなものを身近に感じてるんじゃないかな。彫刻の作業っていうのは本当に作業の部分がかなり多くて、多くの作家が1年にいくつ作品が作れるかっていうのを考えると、芸術的な作業をしている時間っていうのはその中で一体どれぐらいになるんだっていうのに不満があるんですね。それで何か最初ゴールがここにあるんじゃなくて、 何かやっていくうちにあこっちに行っちゃったこっちに行っちゃったっていうような作品が作れないかなと思ってずっと考えてるんですけどなかなか糸口がないなって思った時に中野さんの作品を見てあこういうこの人はそうもやってるっていうふうに感じたことがあってあ この自由さっていうかっていうのがすごく魅力に感じたんですよね。
そう言われてる本人の中野さんはそんなに自由にやってるんでしょうか。
まあ自由っちゃ自由なのかな分かんないですけど僕なんかその発声っていうかどういうふうにこう何もないところに物を出すかっていうその一番最初の一歩だけが結構重要なんですよね。でっていうのはなんかまあ、人の形を使ってるんで人ってあまりに当たり前じゃないですか。自分も人だしで人物彫刻もいっぱいあるしでなんか普通に人物ってモチーフにして作品作ってもいいだろうっていうふうに思っちゃってて で そこをスタートに作品作ってたんで木彫の頃はなんかパロディっていうか風刺みたいなことでしかなんか終わらないっていうかそこ止まりだなみたいな感じがすごいしててその一歩前で物がどういうふうにこう発生してくるのかっていうことをでも今やってるのはでもフィクションではあるんですけどまあ、不可能なことなんででも、まあ、それでもなんかみんななんか考えて素材持ってきて何かするわけですよね。その一歩がすごい重要っていうか僕にとってはなんかその一歩を踏み出したかだけが結構なんか彫刻っていうかそんな感じがしてます。
具体的にはいつもどうやって一歩を踏み出してるんですか。
なんかそれなりに始めるんですけど結局はそれなりに始めるんですけどでもなんかちょっとこうまあ、いろいろあるんですけどなんか最近はなんかすごいもうちょっとこう自然になんか自分で作ったりとかしないでなんかやれないかなと思ってこう雪になんか石膏流し込んだり土になんかこう流し込んだりとかそういうのをなんかやったりしてます、はい、でまあちょっと、そんな感じで、はい、
それがやがて作品になっていく
んですね。
分からない
、はい、すいません。
なんか樋口さんが段取り半分でやっぱりそのゴールとスタートはともかくその間がちょっと不自由だっていうことがありましたよね。で田中さんの建築なんかほとんど段取りだろうと思うんですけどもですよね。どの時点でこうものづくりの喜びがあるんでしょうか。どの時点でものづくりの喜びがこうあるんでしょうかね。
喜びが生まれるのは、こういう案でいきましょうっていう瞬間と実際にそれが、何年か経ってとか何ヶ月か経ってできた瞬間ですね、それ以外はほとんど苦しみしかないです、はい、もうずっと 99.9% ぐらいはもう辛い時間帯っていうかないですね。
樋口さんに非常に共感できる感じですか。
そうですね、他の方どうかわからないですけど、
こう物を作っているときにあこういう可能性もあるって言ってそっちにこう気軽に展開できるっていうことはほとんどないわけですか。
気軽に展開できる段階っていうのは初期段階はほとんどそうです。でなるべくその可能性は開いて、どこでも行けるように開いておくっていうのが、ありますね。
さっき中野さんがその一歩の踏み出し方がこうなんかこう全てじゃないですけど、すごい重要だっていうことで、まだまだ自由な初期段階では田中さんはどういうふうにこう一歩を踏み出していくんですか。
自由な初期段階っていうのも、建築の場合は大体クライアントがいてそれでこういうのを作ってくださいっていうことがほとんどなんですけどそのクライアントにから、連絡があってこういう仕事がありますって言って実際会いに行くまでの間ぐらいが自由な時間ですね。それから打ち合わせを一回してしまったらもうほとんど自由はないような、はい、この話はここからどういうふうに展開していくのかなっていう なんか
はいはい、
どうぞ。初め、富さんから話聞いたときに、彫刻の教育についてまあなんか危機的だっていうふうな話があってで、まあ、僕建築なんで、まあ、こういろいろ議論をこうかぎ混ぜるっていうか、こう喧嘩を吹っかけるとか、なんかそういう役割かなと思ってるんですけど、はい、普段建築の立場で言うと建築教育で教育があってその後建築家になっていくとか建築業界って、まあ、かなりブラックな感じはあるんですけど、フォト建築家とか、まあ、そういう設計の教育について考えるとあんまり悲観的な状況ではなくて、まあ、いい建築家、日本人の建築家たくさん生まれてるし、昨日富井さんと帰る途中ずっと話したんですけど、その建築教育全体が世界中と、まあ、同じルール設定というか同じような、まあ、問題も共有してるし、そう同じなんですよね。でそういう状況が彫刻はまあなんかひょっとしたらそういうのがなかったりとかしたりするから、まあなんかそういうふうに卑下するっていうかそういうことがあったり、他のヨーロッパとかアメリカがよく見えたりとか。
なんで彫刻の教育はこんなにグローバルスタンダードから離れてるんでしょうか。
実はそうじゃないっていう、
まあ個人的に例えばまあ教育っていうところとつながってると思うんですけど、まあ、例えば僕個人がなんかこう作家としてじゃあなんかヨーロッパやアメリカでなんかやっていこうかってなった時にやっぱ日本美術史を語ってもやっぱ通じないところがあるじゃないですか。でやっぱり海外でアーティストとして活動するにはやっぱり、まあ、欧米式というか公式とかもう海外の西洋美術史っていうのはやっぱしっかり基盤となってあるから、まあ、そこにやっぱこう飛び込んでいくのか、それともやっぱ日本彫、まあにまあ、彫刻史で言えば日本彫刻史っていうものをもうある意味日本全体で世界に訴えかけるぐらいのなんかことをやらないと、なんかひょっとしたら美術とか彫刻っていうことに関しては、まあ、そういう統一感っていうのはなかなか難しい部分ではあるのかなと思うんですよね。で僕自身はやっぱり小さい頃に、まあ、ちょっと海外に育ってよく、まあね、ミケランジェロの彫刻とか見てたんですけど、やっぱり帰ってきて東大寺の海大院の天平時代の彫刻の方がグッとくるんですよね、うん、やっぱその影響がやっぱずっと強くて、でそれをじゃあやっぱどうやって伝えていくのかっていうところに今ちょっとすごくこうぶち当たってる部分 でもあるんですけど、で、まあ、芸大なんかもそうだと思うんですけど、やっぱり西洋の、彫刻と、まあ、伝統派と、まあ、流れがあってその中でまあ今来てると思うんですけど、まあ、造形大学もその流れの一つだとは思うんですけど、でそこら辺を本当にじゃあ どこを目的にこう美術教育のっていうのが向かっていくのかっていうのがやっぱりないと、やっぱ建築みたいにはっきりしたものっていうのはちょっと生まれてこないのかなと思うんですよね。だから学生なんかはやっぱりどう自分はやっぱどういう立場として、まあ結局両方やらなきゃいけないと思うんですけど、やっぱ日本人としてやっぱ日本史を勉強する、やっぱ海外でやるんだったら海外のことをしっかりやらないと、じゃあ何が違うのか、海外と日本は何が違うのかっていうことも話はできないし、でそこら辺をやっぱりそうだな、彫刻に関してはもっとやっていかなきゃいけない部分だと思うんですよね。
日本と西洋の違いということでは一番初めに樋口さんがそのネタの話題を出してくれて、樋口さんの場合、まあ、両方ある意味体験されてるかなと思うんですけども、その、まあ、違いがあって、でその上で自分がまあどこにある種の立ち位置を見出すかっていうことについて樋口さんどういうふうに考えてらっしゃいますか。
ドイツに7年ぐらい行って帰ってきて5年ぐらいですけど、それと今でも時々ドイツで展覧会があれば行って 向こうで展覧会するんですけど、日本で展覧会した後は結構反省みたいなのがすごく多くて、うん、このままじゃいかんと、次どうし、うん、もっと考えなきゃっていうふうに思うんですけど、ドイツで展覧会すると結構観客の人の反応がすごい直接なんで、もうこのままでいいからどんどんやれよみたいに言われてる感じになるんですよね。それで、まあ、ドイツにいたらあんまり日本で考えるように彫刻っていうことをそんなに意識しないでやってますね。日本に帰ってきてちょっと反省したりして、もう一回じゃあちょっと彫刻的なことを考えよう、それで彫刻の本とか読んだりして、あ、彫刻的なものってよかったよな、彫刻的なものを作りたいなって思ったりしてるんですけど。
あの、上松さんは西洋と日本の違いは特に感じずにそのままダイレクトにこうつながっている感じがするんですけど、どうでしょうか。
まあ、もう多分ね、その、まあ、見る人の、僕もドイツ何回か行くんですけど、まず一言目に日本で展覧会したらどうやって作ってるの、これなんかよくできてるねと。でやっぱドイツとかで行くと、あなたの考え方面白いねって、まずそこが全然違いますよね。
観客のものを見る見方が全然違う、うんうん、
でやっぱりその考え方に、まあ、価値を持つじゃないですけど、美術と考え方を美術として見てる、特にドイツはコンセプチュアルなものが多いし、うん、そこがやっぱり全く違うところだと思
います。まあ、上松さんの場合、まあ、海外の方が反応としてはやりやすいし、活動というか、まあ、
そうですね。ただ僕はこの最近はそのやっぱりあの、まあね、Facebook のエジプトの革命もありましたけど、ネットワークが世界の共通言語として情報化社会が今あるんで、それはもう世界共通のバックボーンとしていろんな作品が今出てきているので、そういう意味ではそのアート君がさっき言ってくれ、藤原さんが言ってくれたみたいに、あの作品を通して何か喋れてよかったって、そのすごいそれ嬉しい言葉なんですけど、多分そういうことはもうこれからどんどん広がっていくし、その共感できるのが本当に世界中に、それはもう国境関係なしにすごいあの出てくるだろうなと、うん、でそういうバックグラウンドが今もうだいぶ成熟してる感じがします、うん、でそれはそういう視点で見るといろんな作家の作品がどこから出てきてるかっていうのがすごい分かるし、うん、そこがだからまた美術やってて面白いところだなって。
逆にそういう植松さんから見た場合、うん、まあ、ある種こう、うん、日本の出自を考えたり工芸と彫刻の関係を考えた上で作品を作っている作品を見ると、はい、植松さんはどういう感想を抱かれるんでしょうか。
そうですね、その工芸っていうのがあのもちろん美術とそのつながる接点というのはもうすごい可能性は感じるし、その工芸、まあ、工芸という言い方あれなんですけど、例えばさっき言ってたローメイクは特殊メイクの技術で出すわけじゃないですか。その工芸であることに意味があるんであれば、もちろんそのそういうコンセプトを打ち出すっていうのは一つ方法論としてあると思うし、でもう一つその技法としての彫刻っていうのもすごい今あの美術全体を見てた時に、そのさっきの近代の美術、まあ、多分まあ村上隆のそういう日本画のフォーマットにアニメを持ってくるとかっていうところで、彫刻的なものに何かその例えば伝統的なところに新しいちょっとポップな形を作ってみるとか、でそういう組み合わせの方法っていうのは一つなんか今方法論的になんかもできてる気がするし、だからそういう形でまだまだだからいろんなことが出てくると思います今、うん、
なるほど、ありがとうございました。でだいぶ時間もいい感じになってきたんですけど、ここで会場から何かご質問